こんにちは、藤原直哉です。いろいろとですね、起きておりますけども、基本的に石破政権以降は、トランプの指示通り動いてるというのが明確になってきたというふうに思いますね。だから何て言うかな、抵抗勢力は、基本的にはもう日本はいなくなっていて、で、あと、立て直しに向けてですね、いろんな人たちの、整理。整理は表向き整理に見えますけども、整理は整理なんですが、次の体制どう作るかですね。これが中心になっていて、例えば、石破さんはですね、アブダビ行ってましたよ。高市の特使としてね。で、アブダビの、大統領いますよね。国賓で来日するそうですね、これからね。それから、麻生は韓国行ってましたでしょう。ね、会ってましたね、大統領とね。で、韓国の大統領も日本に来てまして。だから実際にはこの次の体制づくりが今、どんどんどんどん進んでるんですね。どんな体制になるかっていうことはあまり発表ありませんけども、例えばまだこれ誰も確認してませんが、これから世界の運営はもう国連ではないんですね。トランプが作る平和評議会が中心になっていくんです。国連はもう実際にはもう機能したくなっちゃったんでね。で、トランプは国連の31の機関から抜けるでしょう。で、この平和評議会っていうのは、もうできました。それでガザの、中東のガザのね、和平から始まりまして、今度それがウクライナの話にも来るはずで、で、だから最終的にはトランプが作った新しい国際チームが世界を運営するという。で、このトランプチームってのは別にトランプの個人商店ではなくて、バチカンっていうローマから続く2000年間のね、とんでもない連中たちを排除した全く新しい世界秩序、を、とりあえず運営するチームということなんでしょうね。はい。だからもう、そうやって未来づくりの新しい、チームをスタートしております。で、さらにその、コア5という言葉も今、確認は誰もしませんが出てますよね。これから世界を運営する人たちの中からヨーロッパが消えるんですね。ヨーロッパはもう世界の運営から手を引くんですね。そうすると、ロシア、インド、中国、アメリカ、日本、この5つが世界のコアになるということですね。そうするとやっぱり、日本の役割は当然大きくなりますわね。特に経済面ですよね。軍事はないですから、経済面だと思うんですけども。で、やっぱりこの、インド、中国は、人口が多くて、これからやっぱ経済どうするかでしょ？市場原理経済の中で大きくなった国ですから、それが崩壊した以上、次どうするかですもんね。で、トランプいろいろ言うけども、アメリカとロシアはあれ資源国なんですよ。資源国なんですね、本当の話言うとね。あとはいろいろやってるけども、自分の国でやってんのか、移民連れてきてやってんのかよくわかんないとこありますよね。そしてやっぱり経済は日本頑張んないと世界回んないと思うんですよね。で、前から言ってるようにトランプ劇場の、直接の手本はマッカーサーだと思いますよ。マッカーサーが、戦前、戦中、戦後どうしたかっていうところがどうも今回のトランプの作戦のね、軍事作戦の手本のようにずっと見えますんで、これ世界を高度成長に導かないといけない。奇跡の復興に導いていかないといけないわけね。世界全体をですね。一大事業でありまして、日本もそれなりに活躍しなきゃならない部分も多くて。ですから今、選挙をこのコーナーの話ありますが、あれは整理する方でありますから、大きなところはもう動いてるということはご理解いただいていいと思いますね。で、その、選挙整理の方ですけども、前から私思っておりまして、日本はやっぱり整理が遅れていたと思いますね。やっぱり非常に危うい連中が多くてですね、危ういというのは、中国とつるみ、アメリカの戦争屋とつるみ、金融屋とつるんでることだから、日本でやると全部情報筒抜けになるし、変なやつとくるするんで、変なことされてもかなわないわけですよね。だずっと遅れていた感じがするんですね。で、岸田が、首相、自民党総裁選に出ないと言った、あそこが本当の転換点で、で石破が出てきて、日米通商協定を結びましたよね。これは画期的なんですよね。 ディープステートは日本を突き崩そうとしておりましたね、明らかにね。で、ヨーロッパはもう反トランプですから、日本を反トランプにすれば、まあ、これはこばれる、なんていうかね、ここで少し踏ん張ってね、トランプに対抗できると思ってたんじゃないかと思いますが、石破になったらもうあっという間に向こうと意気投合しちゃったでしょう。ねえ、だからトランプは非常に気分良かった雰囲気でしたね、石破の訪米についてですね。だからこれでなんか本当にまあ、反トランプ陣営は崩れた感じがするんだよね。中国もそう思ってると思いますよ。うわぁ、トランプと組んじゃったという感じでですね。だって中国共産党の敵はトランプですからね。で、続いて今度は、まあ、石破がだから、通商協定とか結んでね、今言った未来づくりの話ですよ。これを決めたと。続いて今度は、右翼の整理と左翼の整理ですよね。右と左、それぞれ整理しなきゃいけないのよ。というのはなぜかというとですね、戦後の日本の政治秩序はですね、昭和30年の55年体制に始まるんですね。これは自民党と社会党という二大政党から戦後の政治秩序が始まるんです。これ両方ともですね、アメリカが作ったもんですよ。アメリカ実は自由主義って言いながら、労働組合運動、社会主義ってものすごく深いんですよ。アメリカの実は社会主義はすごく深くてですね、まあ今回トランプはひっくり返しちゃったから、まあ今現在どうだかよく知りませんけども。だからまあ、特に労働組合運動はすごく向こう深いものがありますから、戦後秩序は自民党と社会党なんですね。そうすると、まあ戦後体制解体となると自民党と社会党解党、解散しなきゃいけないんだよ。やり直さないと。で、高市の方は自民党で、で、これをひっくり返す最大のテコが統一教会だよね。統一教会はまさに岸信介が作ったやつで、後ろにアメリカがいたわけですね。進駐軍がいたわけですから、まさに統一教会こそ、なんて言いますかね、進駐軍の裏切り者っていうの、冷戦体制を無理やり作り維持しようという連中が作ったのが統一教会なんで、まあそれは当然解体ですわね。そうするとこれの関係する連中は日本にも韓国にも北朝鮮にもいるわけで、で、北朝鮮の方はもう全部粛清しちゃって、で、韓国の方は今回、ユン大統領が全部背中に背負って海に沈んでくれましたんでね、例の戒厳令騒ぎで。だからもう、戦争屋とかですね、統一教会関係はユンが全部片付けてくれた。あれは立派な人ですな、西郷さんみたいなもんだぞ、あれは、あの人は。西郷さんみたいな人だと思うけどね、あれは片付けて。だから日本だけ残ってたわけですね。で、やっぱりトランプにいつまでやってんだって言われたんじゃないの？ いつまでお前らやってんだと。大体為替も今時どんどん円安にしちゃってですね、トランプカンカンだと思いますよ。石破との間でほら、貿易不均衡は良くないってちゃんと合意してんじゃないですか、あれさ。ほいでもうとにかくだからもうあれだよな、麻生だよ、麻生。あれがなんか優柔不断で動かなかったんじゃないの、あれ。でも痺れ切らしちゃって、で、統一教会出すということなんじゃないですか。この間なんか韓国の大統領来ましたよね。で、太鼓叩いてて、最後に太鼓のバチを交換したでしょ、あれ。高市と。交換したバチの中に、統一教会関係の全ての捜査資料が入ってたんじゃないの、あれ。マイクロチップにしてさ。あんなもんあんた、日本の警察だ、検察だ、なんかに渡しちゃ、メディアに渡しちゃ、全部そこでさ、ねえ、葬られちゃいますからね。なんかそんな気がするんだよね、あれね。で、もう早速、解散すると。一つね、皆さんね、これ絶対不思議だと思うことありますからね。行き詰まっての解散ならね、高市はもっとね、辛そうな顔してますよ。今の首相でしょ？予算も通らない。来年度の税制改正も通らない。すべての法案通らず、投げ出し解散ってことになったら、首相はどんな顔になると思います？皆さん。もうさ、立ってられないぐらい厳しい顔になるはずだよ。ところが今、高市どんな顔してる？ウキウキルンルンじゃないですか。イタリアのメローニ首相ね、女性首相来た時なんかも喜んじゃってさ、メローニにあれ歌ってましたよ、ハッピーバースデートゥーユー。太鼓は叩くわさ、歌はさ、まあ二人でさ、こう抱き合って記念写真撮っても満面の笑顔ですよ。ありえないのわかるでしょ、あれ。全然違いますよ。むしろ、してやったりなんだよ。 ようひっくり返してやったところ、解散で自民党ひっくり返るぞしてやったりという満面の笑顔じゃないですか。イタリアも同じ形ですよ、あれ。ひっくり返しちゃったわけじゃ、あれ。戦争やグループをね。でも EU と距離置いちゃってますよね。それやったら今のメローニでしょ。だから、してやったりで、だから自民党側は、そうすると、統一教会中心したものどんどん出して、もうすでに290人の名前は出てますからね。発表してないだけで。でもあんなもんじゃないと思うんですね。といろいろあって。で、これで順次出していくと。で、まあ、どのタイミングかわかりませんけども、まあ、解散が23日ですか？で、投票は、早ければ3日だと。で、2月は、一応日本の高等裁判所が解散命令、ね、出す予定ですから、もうあれ解散でしょう。ね、高裁を認めますから、まあ、それがですね、まあ、出てきますと、高裁の判断前に解散するのか、投票するのか、判断の後投票するのか。まあね、結構2月の早めにやればね、投票の後、まあ高裁の判断になるかもしれませんが、まあとにかく今ほら、誰がその統一教会のニュース流してるかの、一番の最右翼が、これ文春じゃないですか。文春で前からほら、アメリカ大使館のささやきで、できてるね、とこだから、もうとにかく自民党を死ねという トランプのメッセージでしょ、あれ。統一教会の話どんどん出したね。別に他の党も影響あると思いますよ。維新の会だって影響あると思うんだけど、まず自民党でしょう。自民党死ねってわけじゃないですか、あれ。文春がどんどん出してるってことは。加えて今度共産党まで一生懸命書いてますよ、あれ。今、名護の市長選挙ですよね、あれね。前回の名護の市長選挙で、統一教会が支援して自民党候補を勝たせた話が、赤旗が出てましたよ、あれ。だから、共産党は支援してもらわなかったんじゃないのかな。よくわかんないけどね。だから書けるのかもしれないけども、もう要するに、右と左の端から、挟み撃ちになってるんじゃないですか、自民党って。ええ、文春党、それから共産党から。いや、すごいなと思って。と、今度、左翼ですよ。左翼の整理がまさに今回の、中道改革連合ですよね。あれなんか変な名前でしょう。でもさ、あれ私見て、あっと思いましたよ。中道の中は中核の中でしょ？中核派の。で、改革の最後の核の字は角丸の角でしょ？で、中道改革だから、道と改で、あれひっくり返した改道で解放同盟じゃないですか。部落解放同盟。それから最後連合だから労働組合の連合で、潰すべき左翼の利権、名前全部挙げてんじゃない？中核、角丸、解放同盟、それから連合。ね、潰すべき左翼の名前全部入れた同盟じゃないですか、あれ。おお、やるなと思いました。しかも野田ですよ、今度やるのは。野田はあれ、アメリカ大使館べったりですからね。皆さん知ってるでしょ？あいつアメリカ大使館べったりなんですよ。で、頭バカすぎちゃって、何やられてるかわかんないのが野田なんですね、あれね。昔からそうですから。やめないの、やめないわけね、あれね。だから今回だって、それはアメリカ大使館でしょう、あれは。ええ、アメリカ大使館してみれば、あいつに左翼利権を抱かせて、ユンと同じように沈没させる気でしょ？なんか同じ雰囲気しない？ユンと野田って。なんかそんな感じ、私、そんな感じするんだよね、あれね。もちろんユンの方がずっと頭いい人なんだけども、あれ、背負って沈没するときのその、苦々しいっていうかその、苦々しいわけでもないんだな。なんか、忽然とした表情って同じ映画になると思うんだよね。野田だと、こう、ね、全部背負って沈没するときにいい絵になるよね、あれね。ギャーギャー騒がないし、ユンみたいに、ね、ユンみたいな感じで静かに沈んでくれそうじゃないですか、あれ。だから今度のですね、中道改革連合は、ボーリング政権だと思いますよ。ボーリングっていうのは、弾に当たって倒れるためにピンを立てるんですよ。弾に当たって倒れるためにピンを立てるわけで、それは今回の政権だと思いますけどね。で、だからその、いろいろね、大臣とか出てくるんだろうけど、これ全部倒れるやつを出してきて、トランプ劇場と同じですよ。まさにトランプ劇場でしょ？アメリカ全部そうじゃないですか。なんか有名になったやつってみんな弾が当たって倒れていくじゃないですか。あれ全部わざと出してるわけだろ、あれ。今度そういう気がするんだな。だからこう、倒れるのは、早ければ年内だと思いますよね。だからあれ全部今言ったように、中核、角丸、解放同盟、連合ひっくり返したら、まあ大体あとはね、まあ細かいの、それはたくさんありますよ。でも、 援助環境関係はまあアメリカ発で随分壊しちゃってるから、まああとは日本だから、まあこれでやれば大体綺麗になるような感じはしますね。まだやってみないとわかんないけどさ。で、メディアもこっちくっついてるから、メディアは一緒に引き換えるわな、これでね。だからあんまり問題なくて。だからまあとりあえず、ボーリング政権でできると。しかし、それ以上に我々にとってはメリットがありますよね。消費税は引き下げなんじゃないですか。いよいよ。財務省は完全に陥落してる感じがしますね。もう石破になった段階で財務省は完全に陥落していて、で、財務省というか、皆さん誤解してる人もいるかもしれないけども、その時に一番強い人のために金を出すっていう、それが彼らの姿勢なんですよ。必ずしも政治家を守るために、既得権益を守るためにやってるわけじゃなくて、明治の初めから今日まで、自分にとって一番脅威の連中、自分にとって一番脅威の連中に金を出すっていうのが、あれ、大蔵省、財務省の本能なんですね。明治の初めは薩長でしょ？今度は軍部でしょ？マッカーサーでしょ？から自民党と社会党でしょ？それからアメリカでしょ？で、今だからトランプ側なんじゃないの？トランプの言ったことは全部金を出すと。で、トランプは、要するにこれ、ボトムアップの政治を目指してるわけだから、ワシントンから権力を取り戻してるわけだから、いよいよ今度市民ですよね。と市民が、お前何やってんだ？お前らその、あれ、ねえ、森友事件何やってんだ？なってくると、もう恐れをなして全部出しちゃったじゃない。森友事件の資料もさ。ねえ、出しちゃって。だからこの後は、まあ、片山のね、大臣の様子見ればわかるけども、ひたすらこう頭下げる方向ですよね。で、この中道なんとかってやつ？あれはその食料品の消費税を下げようと。で、自民党はだから時間を区切って下げようと。ほら、時間区切って下げるのと永久に下げるんだって永久に下げるのが勝つに決まってるわけやな。そうとさ、ねえ、中道がさ、中核っていうのかなんか知らないけどさ、中道側がね、それは消費税下げるって言ったら自民党も下げざるを得ませんですよ。だからどっち勝ったって消費税下がりますよ。画期的ですよ。前から言ってるように、今回ね、トランプ劇場は、マッカーサー改革が非常に大きな下敷きになってますから、実は昭和24、5年にね、進駐軍はですね、ドッジ改革とシャウプ改革って有名なのやるんですね。均衡財政にして、補助金全部ぶった切って、国債の発行もやめると。それから、あとは、間接税主体の税制を直接税主体に直すんですね。あれがこれで本格的に始まるんじゃないかと思うんだよね。与党勝っても野党勝っても。だから、これでいよいよ財務省はお手上げで、だから、財政はもうこれ持たないからね。今までの継続の上での政府は成り立たないよね。ご承知の通り、その予算編成ってどういうふうにやるかっていうと、三段表ってなんですよ。見たことあります？三段表って。今年、去年のその差を書いたんだね。今年、去年でその差を書いてあって。だから、いつも、予算っていうのは前年を継承して今年いくらなんだよ。前年に対してプラマイゼロなのか、プラスいくらなのか、マイナスいくらなのか、こういうふうに予算編成でやってんだけど、もう大体金利も激しく上がっちゃってるし、消費税減税になってことになったらもうこれはできないよね。だから全部ガラガラポンで全く新しく予算作るしかないんじゃないの？それやるときだよね、いよいよね。そのなんか下準備がまあ整いつつあるなと思っててですね。やっぱり国民の力がですね、どんどん出てくると、それやっぱり財務省も、穏やかじゃないよ。で、しかしまだわからないのは、学会の現場の皆さんが本当に、その中道なんとかを支援するかどうかだな。比例は公明党の議員で、で、選挙区が立民の議員だって言ってるわけでしょ？果たして立民の議員に本当に学会のおばさまたちが、投票するかどうか、これはわかんないよね。今まで大体ほら自民党支持だったところが結構多いですから、もう自民党は支持するなと。これからは立民を支持しろって言われて、はい、そうですかって言ってですね、池田大作氏が生きてりゃともかくだよ。池田大作氏が生きててそう言ったのはみんなそうするんでしょうけども、あの人も死んじゃってるし、なんか、斎藤とか新しい代表でしょ、あれ。公明党の。で、あの人言ってんじゃないですか。学会への根回しはこれからだっつって。ねえ。あれね、 結構カチンと来てるんじゃないかなって予感がするんだけどね。だいたい公明党の議員っていうのは学会の人が推薦して出しますよね。だから公明党の議員って別に学会員でなくてもいいんですよ。しかし学会の人が推薦して初めて公明党の議員ができるわけだよ。結構厳しいんですよ、あれ。公明党の議員になるってことは学会員のね、まあ強力な支持がなければできないわけだから、それをいきなりね、いや、これから今度あれにと、こいつに、票入れてやんなって言ってさ、党の名前変えちゃって、どっか知らない候補者持ってきて、学会に、これ票入れてやるんだよなんて言ったってさ、はい、そうですかって言うとあんまり思えないんだけどね、もう思えるようになった、そうなったのかな、学会が。非常に私は不思議なんだよね。そういうもんなのかなと思ってね。まあ、これから少し様子見てないとわかりませんけども。まあ、とにかくそんな感じで、まあ、学会次第でね。でも、要するに自民党が勝ってもね、それから中道が勝っても、これ消費税下がるんじゃないの？どっち勝っても。で、時限立法で下げたって、戻すなんて絶対できないから。一体下げたら戻すなんか絶対できないですよ。そんなあんた、トランプ革命も進んでるわけだし、こんな一度下げた税率なんか絶対戻すことなんかできないんだから、まあ、消費税下がるんじゃないかな。で、あと、社会保障負担も、騒げば下がるだろうな。それ怖がっちゃってんだから。国民のこと怖がり始めてるから、明らかにね。騒げば下がるんで、もっと騒いだらいいと思いますよ。ふざけんな。こんなお前、社会保障負担で、どんな差別やってくれんだと。全部ね、会計明らかにしろと。やっぱそういうのは聞くと思うけどね。まあ、とにかく、いずれにしろですね。左翼の利権も解体でね。これで一つ日本も、次を作るための下地ができて、で、マクロのところでね、マクロのところではさっき言ったように、まあ、石破とか赤沢とか動いてますから、まあ、次の方向性も一つ動いてきてると、いうことでしょうね。世界情勢の方も随分動いてますよ。やっぱり皆さん映画に騙されないでいてほしいんですよね。まず、ベネズエラはあれ、マジュロって、二重スパイだったんですね。で、彼を救出したんだよな。キューバや北朝鮮軍から。それは今回のトランプの作戦で、まんまと成功して、で、あれですね、マジロ言ってんですよ。世界の銀行でね、5000億ドルの麻薬のロンダリングやってると。5000億ドルのね。いや、だからこれ銀行やられますよ。相場が高いのは、今これあれですよね、選挙相場だからね、選挙資金作りなんだけども、非常に重要なことがありましてね、今、株も高いでしょ？金も銀も高いでしょ？これ、どこまでもどこまで上げると必ず最後バブル崩壊でひっくり返ってきますよね。暴落しますよね。で、上げれば上げるほど暴落した時の損害ってでかくなんでしょ？もう要するに、先物やってるやつは現物やってるやつだって、もうやってるやつらは、よほど奇特な人はもうちゃんと降りて逃げてるけども、そうでないやつは、有金残らず突っ込んじゃったんだと思うんだよね。有金残らず。で、バブルの崩壊ってのは一つね、金融界では暗黙の約束があるんですよ。知ってましたか、皆さん。バブルの崩壊については、金融界では実は暗黙の約束があるんです。バブルが崩壊して生まれた巨額の損失は、政府が財政資金で埋め合わせるという、そういう暗黙の約束があるんです。だから87年のブラックマンデーの後は、あれ、当時パパブッシュが出てきて金入れて、当時の、まあ、地方金融機関で救済やったでしょ。だから、アジア危機、ロシア危機も金入れたでしょ。特にロシア危機なんかの時は、ニューヨーク連銀が緊急特別融資ありましたよね。で、ドットコムバブル崩壊の時は、あれは実は911事件の後の戦争経済に移行して、莫大な財政資金を戦争屋に出してあれ救うんですよ。で、リーマンショックの時は、リーマンの潰れた翌日に AIG が潰れかけるでしょ。あれで、当時ブッシュ大統領は、子供のブッシュの子だね。あれは確か35兆だか38兆だか、あれぐらいの財政資金を入れて救済したでしょ。だから、バブル崩壊した、するときは、必ず財政資金を入れて、資本を注入して救うという前提でみんな、金融界はゲームやってるんですよ。今回、大バブル崩壊してトランプは金入れると思います？絶対入れませんよ。今回ね、バブル崩壊して何らかの理由で大暴落始まったら、絶対トランプ金入れないよ。ということは銀行潰れるんだよ。 ファンドも潰れるの。そしたら、金融システム危機になるの。そうしたら、今の USA を終わりにしちゃえばいいんでしょ。結局、その腹が政府になかったから、今まで金融界に財政資金をむしり取られていたんだよ。金融界は、焼け太り続けていた理由はそこなんだよ。お前、これな、潰したらな、金融システム危機でお前の国もみんな潰れるぞと、脅かされ続けて、ここまで来たんだよ。で、トランプはだから違うんだよな。上等じゃねえかと。潰せと。潰す準備こっちもしとるんだと。今の USA は2026年で終わりなんだと。終わりにして、新しいユナイテッドステイツがもうできてるんだと。もうアメリカっていう言葉が入らないから、グリーンランドだって入れるんだぞと。ドルだって、それから、今のアメリカドルだって、それからそのアメリカ国債だって、な、紙くずにしたらばと。で、好きなようにやれって、これがトランプですよ。だから最後全部終わるようになってて、終わる前に全財産巻き上げちゃってるわけでしょ、世界中から。どこまでも釣り上げて。これがトランプのやり方だよね。いや、だからこれ、今年だと思いますよ。今年やるでしょ？おそらくは前半じゃないか？ 7 月4日の、建国記念日の前にやるんだろ？だからで、しかもね、じゃあ、なんで金入れないんだって話すると、金なんか入れられないから見てみろと。5000億ドルのロンダリングをだな。ベネズエラでもやってたと。エプスタインにも金を出していたと。これ、こんなに悪いことを何十年とやり続けてきたんだと。こんなに悪い連中に、我々の税金を微対一文出すことはできないだろう。全員死刑だぐらいのことでしょ？だから全部ほとぼり回ってんじゃないですか。こんなに悪い奴だって全部証拠にも出してるでしょ。いや、トランプ、勝負うまいよね。金融界バカだよね。はっきり言ってさ。目の前のことしか考えないからさ。まあ、ということで、これも大体話が見えてきた。中国共産党についても、CIA が昨日だか一昨日面白いビデオを出すんですよね。X で出すんですよ。中国人に標準中国語で呼びかけていて、中国共産党の本当のことを知ってる人はぜひ私どもに教えてください。こういうやり方で安全を確保して教えてくださいっていうビデオを流しましたよ。CIA の公式ページにから出てますよ。すごいね。だからもう共産党終わりだな。イランについてはもうすでにイランの革命政権終わってると思うよ。だからイランに対する攻撃しないって言ったんだよね。あれもう終わってると思いますから。まあ大体決着したんじゃないですか、世界中ね。イエメンの話はもうほぼこれで決着で、イエメンもだから最後残ってましたけども、まあこれでいよいよ和平で、もちろん中東和平は第二段階に行きましてね、中東和平はだからトランプの、平和評議会、これが次を担うわけですよね。もう動き出しますから。まあ大体決着して、あとだから残るは最後、日本の左翼と、まあ左翼とあとは、あれだね、今言った金融ぐらいのもんで、で、まあ、グリーンランドはまあ、ちょっとネットにも載っけてきましたが、あそこすごい裏がありましてね、うん、児童性的人身売買は世界最悪なんです、あそこね。で、しかもそこにですね、もう人種差別だとかね、この、まあ、あれです、優生学上のね、いろんな事件があそこ絡んでて、で、カナダも関係してるでしょ、あそこね。デンマークだけじゃなくて。まあ、表から見えないね、とんでもない裏があるんですよ、あそこ実はね。で、秘密基地もいろいろあると噂されていてさ。しかもね、ウクライナ空軍が10年ぐらいさ、ベデンマーク空軍に代わってね、航空優勢やってましたから、あれが人身売買なんじゃないかなってよく言われてんだよね。まあ、なんか、裏があるわけよ。いきなりトランプが欲しいなんていう話じゃないわね。でもあれだって2019年の夏でしょ？確かトランプが最初に、あそこ、グリーンランドを領有しなきゃいかんって言ったことは。ということは、要するに、あれ、デンマーク領だから、デンマークは破産するわけでしょ？デンマーク破産して身売りしなきゃならないという現実が先にあるわけで。ということは、そのデンマークって一番、ウクライナ支援した国だから、ウクライナが敗戦してデンマークが破産することは19年の段階で決まってたんじゃないの？だから、バイデンのこと含めてね、決まってたなと思いますよ。だからまあそれで、じゃあその身売りするときに中国やロシアに生まれても困るしね。じゃあアメリカ買うかと。でもトランプが買ったら全部暴いちゃうよね。児童人身売買とか子供のこと一生懸命一番やってるのがトランプじゃないですか。トランプの手に渡ったら全部バラされちゃうもんね。それはやっぱりヨーロッパも渡せないって思うのは普通だよね。カナダだってさ、バラされちゃうもんな、自分たちのことね。まあでもそれも時間の問題よ。もうバレますわな。だからほぼこれで決着しまして、ですから今度は民の方の立て替えだね。 民の方の立て替えがとても重要ですよ。今、日本の民も世界の民も奴隷になってたんだよ。我々は国有奴隷だったんで、皆さん、わかりますか？例えばね、今、少子高齢化でしょう。子供のいない人のさ、遺産はどうなると思う？国に戻っちゃうんだよ。子供がいない、それから親戚もいなかったら、遺産は国に戻っちゃうんだよ。それはだからさ、生きてる間一生懸命働かせて、ね、死んで残った財産、国が没収なんだよ、皆さん。これ国有奴隷そのものでしょ？少子高齢化やってさ、ね、家族の絆、ね、親戚の絆バラバラにすりゃ、もうますます死んだ金全部国に入るようになってんだから。ね、国有奴隷なんだよな。国有奴隷解放がね、民の一番大事なポイントですよ。国有奴隷解放っていう目線でね、選挙は行かなきゃダメですね、これからね。まあでもここまで来たらもう大体流れはね、元戻ることはないですよ。いい時代来ますから。まあ今日のね、三上さんのお話にもありますように、まず地域どうするかだな。これからもう国はもうとにかくなんか事務局みたいなもんで、例えば観光行政考えるとさ、要するに観光実際やってるのは全部地域とか民間企業でしょ？観光庁って役所があるけど取りまとめだけでしょ？あれがこれからの日本政府の姿だよ。中央政府は取りまとめだけだよ。ねえ、具体的にやってんのは地方と民間ですよ。あれがこれからのさ、日本の姿でありますよ。ええ。国防で減ったくれだったって米軍帰っちまうんだからね。そう、米軍帰るんだったって例の、あれ、プルトニウムの話最終的に出てくんだろうな。なんか日本だけさ、大量にプルトニウム持ってんのよ。北朝鮮は核けしからんとか言うけども、北朝鮮が持ってるプルトニウムなんかほんのほんの耳かけにも足らないぐらいの量で、日本って今44トン持ってるからね。44トンとか45トンぐらい持ってるからね、プルトニウムをね。そこに安倍晋三みたいなの出てきて、核兵器でも作ろうかみたいなのいたから世界中びっくりこっちゃったわけで、このしかしプルトニウム日本に置いてても意味ないよね。危ないだけですよね。どうすんのかね。これ要するにアメリカ戦争屋の材料でしょ？アメリカ戦争屋のための核燃料でしょ？はっきり言ってこれ。ねえ、これだから始末しなきゃいかんな。だから日本だけいつまでも、これ、原子力だ、核だ言ってるわけいかんと思いますね。まあそういうのはまあ、後の整理の方でありますけども。まあとりあえず皆さん、元気にやっていけばですね、未来開けますから、今年も引き続き元気に頑張っていただいて、NSP はですね、いろいろと活動をしておりますからね。特にたまり場活動ですね。たまり場活動やっておりますから、ぜひ皆さん元気に取り組んでいただいたらよろしいかなと思っております。はい、時間でございますので、一応話これぐらいにさせていただきます。
今日もありがとうございました。
ね、ありがとうございました。
いや、なんかまあ、困ってもうすごいっすね、なんか世界はっていうところで。なんか
うん。
もう、ちょっと今、なんか、いろいろこう、相場操縦みたいなところでアメリカで、ゴールドマンサックスとか、ね、ネイキッドショートセリングとかも結構有名になってきちゃって、あるんですけど、まず一個聞きたいのは、銀相場で、まあ多分、証拠金決済とかで多分、大手銀行やられて、まあ、レポ取引とかで、FRB で緊急融資したのかなと思うんですけど、なんか、こういう、現物と先物が違ってる場合って、なんかどうなっちゃうのかなって、こういうの見たことがないんでよくわからないっていうのと、あと、FRB のパウエルさんが解任になるとかならないとかっていうふうに言ってると思うんですけど、ちょっと、私はパウエル解任した方がいいと思ってるんですよ。なぜかっていうと、やっぱ緊急融資やっちゃうんで、もう、モラルハザードになりすぎちゃって、金融機関本当だったらもうね、潰れなきゃいけないと思うんですけど、まあそうなった時に公認どうすればいいのかなっていうのは、ちょっと、わからないっていうところですね。なので、まあ潰れるのは潰れると思うんですけど、なんかそういう人をちゃんと指名しないと、ちゃんと、いや、清き世界にならないっていうか、そういうところをちょっと懸念してますっていうところですね。はい。あともう一個は、やっぱりこうに日本のこの一般予算っていうのをよく見てみると120兆だかっていう、見てみると、これが本当に日本の国民のために使われてるかっていうところは、まあとてもじゃないけどそうは思いませんと。で、そうなった時に、まあ、これから生きる、ってなった時に、その120兆がまあ使えるとはもう全然思わないわけで、まあ予算がない中で、まあ新しいことをやったりとかするときに、どういうことが結構必要なのかなっていうのがちょっと、 なんか今ね、我々だと国が悪いとかそういうふうに思ってる人がいると思うんですけど、まあその小さい事業をどうやってやっていけばいいのかなとか、まあそういうところをちょっと教えていただければなと思います。
はい。まず、先物と現物の乖離って基本的にはそんなに起きないはずなんですね。最低取引ありますから、そんなに起きないはずで、ところが今ですね、現物がむちゃくちゃ先物より上がっちゃってるんですね。要するに、現物のスクイーズがものすごくなっちゃってて、で、今、先物市場では、どんどん証拠金率を上げてるんです。だから、先物やってるやつは、証拠金でどんどん金取られてるんですね。私はだからね、現物やってるやつはね、特にまあ、ショートポジションでやってる連中は、業者は大体ショートポジションなんですね、あれね。現物は一旦買って加工して売りますから、それはショートポジションで、もうどんどんスクイーズかけられちゃってて、値段が上がっちゃって死にそうですよね。死んでるやつを見るのかもしれないけども。で、先物やってるやつは証拠金がどんどん上がっちゃって、スクイーズかけられて、要するに両方、あれ、どんどん死んでいくんですよ、こうやっていくと。だからさっきも言ったように、有り金残らず、相場にくべさせちゃうっていう、それそのものなんで、もうだから、なんていうか、全部軍事作戦ですから、情け容赦なく、投資家を殺そうという意思を持ってやってることだと、私は本当に思いますね。パウエルについてはですね、トランプ言ってるんですね。私の言ったことを言った通りやらない人は次の総裁にしないってはっきり言ってるわけですよ。で、いろいろ名前上がったけど、今名前上がってるのは、ブラックロックの CIO の人がいいんじゃないかと言われていて、本人、トランプはもう決めたって言ってますよね。ねえ、だからブラックロックはね、ディープステート側だけども、とっくの昔にもう制圧されてますから、まあ、それそのままあまり関係なくて、ですからもう、すぐにトランプの言った通り、イエスサーで金利を下げる。その時に、じゃあ今のパウエルどうなるかって、今、偽証罪で訴追されてるから、あれ、刑事事件で有罪になったらさすがにあのポジションにいられないと思うんだよね。だからパウエルは、罪人であるということで、ポジションを蹴飛ばして落として、それでその新しい、その総裁を据えるという、そういうことだと思いますから、結構これはもう、素早く行くんじゃないですかね。三つ目がその予算ですね。予算についてはですね、原則があるんですね、これね。これは震災なんかでもはっきりしてるんですけども、国の金の使い方はですね、優先順位があって、命、生活、経済の順番なんです。命、生活、経済っていうのは、この順番になることはもう震災なんかではっきりしていて、だからまず、ゼロベースで予算作り直そうと思ったら、まず、これを止めたら確実に人が死ぬっていうところに、まず金を入れるんですね。まあ、年金とか、医療の一部とかですね。そういうとこ入れますね。続いて、生活ですね。生活ってなると、実は学校もある程度入ってくるんですよ。ある程度でしょ？義務教育の部分とかね。あと、だから介護なんかも入ってきますよね、そこね。福祉介護も入ってくる。あとはなんかゴミ収集も入ってきますよ。で、だからまあ、言ってみると、被災地で思い浮かべると、最初救助なんかでしょ？救助とか、あとはまあ、治療の手当ね。これまでが命の段階で、その後今度は避難所あるでしょ？避難所と仮設住宅ぐらいまでが生活で、で、最後が経済なんですよ。これはもう復興住宅移行ですね。こういう順番で考えると分かりやすくて、だから産業補助金なんか一つも出ないと思いますよ。産業補助金なんか経済の問題なんだから、自分たちやんないと。もはや政府の仕事ではないと。ね、政府から金もらってね、利益にしようなんて、そんなところには金が出ませんと。いうふうに考えると、実は割と簡単なんですね。ほとんどはもう出さなくていいんですよね。命、生活、経済の順番だから。それをやれば実はカットができるんです。本当にカットできるんですね。で、それしかないと思いますんで、まあ、やればいいかなと思ってますけども、はい。
左翼の件ですけども、まあ、私はまあ学生時代に、いわゆる中核、下馬房を持っての見て、生活してましたが、左翼というのでもかなり濃淡が、いわゆるラダー的にある、左翼的な部分ってあると思うんですね。いわゆるリベラルと言われてる部分でも、いわゆる、なんて言ったらいいかな、普通の人のリベラルがそのまま共産主義に行くようなんでもないし、だからそのあたり、その左翼の歴史と共産主義が結びついたのを、だいぶ振り返って見てるんですけども、その歴史的な背景とか、まあ、いわゆる、普通の人が言う左翼と、 今ここで言ってる左翼っていうのは多分違うと思うし、そのあたりをもうちょっと整理したいなと思ってて、先生、その辺を、そのあたりをどう考えておられるのかなっていうのが一つです。それからもう一つは、やっぱり選挙なんですけども、地方を見てると、結局 NHK が変わらない限り、今、現状は変わらないんじゃないかなというのがやっぱりあります。だからそのあたりを、結局、変えたいと思う今の流れの中で、どのようにそういうのがなっていくのか、それからあと、さっきも出てた関東と関西ってかなり気質が違うと思います。それで、あともう一つ、新幹線が通って、同じ関東と関西でも、簡単に移動できるところとそうじゃないところっていうのもかなりそういう温度差があると思うんですけども。で、やっぱりそのなんだかんだ言って、票とかいうの大きいのはやっぱりそういう不便なところの一個一個は小さくても合わせるとそっちの方が動くので、そのあたりを政治的にまあどう見ていくのがいいのかなっていうのはお願いしたいと思います。
タイプはいろいろありますよ。例えば一番有名なやつはですね、朝鮮籍ですよ。戦後北朝鮮に帰れない人たちが朝鮮籍のまま残ったでしょ。ここはいろんなね、要するに不透明な、身分が不透明ですから、まあ、そのいろんな意味で生活保護にしろ、何にしろ、医療にしろ、いろんな不透明な金流れるわけですよね。在日韓国人の方でも、まあ結局帰れなかった人とかいますから、まあ、それでもまあ、ね、国籍がちゃんとあればまだいいんだけども、まあ、宙に浮いちゃった人たちがいて、例えば日本とアメリカと北朝鮮、日本と北朝鮮が、例えば今年国交回復するなんつったら、朝鮮籍の人は国籍選ばなきゃいけないですよね。と中途半端な国籍の上にあぐらかいてる利権を吹っ飛んじゃいますよね。大反対すると思いますよ。絶対北朝鮮と国交回復するなとか言って大反対して、でもそれで結局利権守ってたら外交前に進まないから吹き飛ばしちゃって、それ外交前に進めて、この中途半端なその国籍を使った利権は消えると思いますよ。だから同じようにやっぱ特例があるんだよね。旧植民地の人たちには、日本の植民地の人たちは特例みたいなものは実質的にありますから、これも巨大な利権でしょ。それからもう一つは、特に過激派はですね、あれですよ、国鉄分割民営化の時に、国鉄解体をスムーズにやるために、中曽根が過激派と手を結んだんですね。過激派に政府に取り込んだわけですよ。未だに祟ってるわけですよ。特に匿名がそうでしょ。だからもう左翼と極左と日本政府って裏で繋がってる部分があるんですよね。未だにだから利権は取れませんからね。こんな感じで結構あるんですよ、あれ目立たないところで。解放同盟なんか、その通りでしょ。要するにもう、部落解放、ね、その、まあ、同和地区の金の分配も終わりましたよね。昔みたいにとんでもない生活制度とかもなくなりましたよ。ところが、そうしたら、もっと金出せって今騒いでんでしょう。よくやるわけですよ。エセ同和行為ってやつがね。そこら中あるわけです。未だに。あれも左翼の利権ですから。そら、左翼の利権の方がごっついんですよ。右翼の利権は割と単純なんですよ。左翼の利権の方が、と広がってて、実は結構手強いんだよ。これ、相手にすると。これを、だから上から一丁根こそぎやっちまおうという、まあそういうことだと思いますね。それから選挙のことですけど、おっしゃる通りで、この差は結構大きいですよ。NHK がほとんど関係ないところと、NHK でほとんど決まるところと、結構その温度差は大きいと思いますね。しかしこれもね、まあ、時間差だけの話で、だからその、まあ、変化はやがて地方に及びますからね。今回はなかなかね、まあ、明確な変化見えなかったとしても、まあ、次回以降はさ、一気に変わることもあり得ますから、まあ、頑張ることは大事だと思いますけども、まあ、時間差、所詮は時間差の問題だと思っていて、私はいいと思いますけど、はい。
で、左翼の結局利権というのはイデオロギーっていうよりも、左翼の利権の方ですね、結局。
そうそうそう、イデオロギー関係ないですから。イデオロギーは金をむしり取るために引っ張り出すための、広告宣伝ですから、工場ですから、もう全部金ですから、100%金ですから、はい。
いつもありがとうございます。メドベットについてトランプがコメントしたようですが、現状どうでしょうか？
トランプがどうやってるか全然知らないですね。なんかあるらしくて、いろんな話を聞きますけども、実際に何がどこにあるのかトランプについては、 聞いたことがないです。はい。
今、ワクチンのことで、公表とか今、報道されてないんですけれど、ちょっと今、自分の身の回りでも、なんか皮膚病かなんかの、帯状疱疹っていうかな、
帯
あそ
状
こ
疱
が
疹です。
発疹して、身内もちょっと癌になったりしてて、なんか、これ、なぜ、みんな騒がないのかなというところで、で、実際どこまで騒いでるのか、どこまでその裁判のところ行ってるのか、それと、どこまで政府が責任取るのかというところを教えてくれませんかね。
まあ、あれは世界的な出来事で、あれを突き詰めていくと、中国共産党だけじゃなくて、アメリカの、まあ、ディープステートの中枢が出てくるんですね、あれね。で、学会が製薬業界、学者、製薬業界、医者全部出てきますんで、一番最後、さあ、これだっていう、一番最後出てくるのは多分今年半ばまで出すでしょうけど、今じゃまだないですね。で、今の段階は、水面下で、実はこれはもう生物兵器だったんだということが結構皆さん口に広がってますね。トランプ政権はもうそれ言ってますよね。トランプ政権の人たちの発言の中にはもうこれは生物兵器だと、自然由来のものではないとはっきり言ってまして、だからもう下地作りはかなり進んでるんですね。で、今裁判はどうなってるかっていうと、まだ軍事裁判とか裏でやっていて、もうファウチなんかとっくの昔に処刑されてると聞いてますけども、まあ、確たる証拠はまだ出していません。ですから、軍事、刑事の裁判については、まだ限られた部分しか我々は知らないですね。で、民事裁判は結構起きてるんですよ。あの先生からワクチン打ってもらってね、家族死んじゃったとか言って、そういう、裁判は起きていて、まあ、いずれそれが大きな世界中の波になって起きてくると思います。だから今のところは、今日現在はですよ。今日現在はまだだから、個別対応である程度横に横に、噂が広がり、行動が広がってる。今日のところはそういう段階だと言っていいと思います。はい。
はい、まあ、まとめってわけでもないんですけど、そうですね、ずっと皆さんが特に、関心を持っておられる、まあ、反 DS とか、反グローバリゼーションとかってね、結局それやっていくと、ローカルファーストになっちゃうんですよね。だから、トランプも、アメリカ第一主義を言ってるわけですよね。アメリカで国全体で、アメリカファーストで行こうってのはありますけど、きっとアメリカの中でも州単位とかね、町単位で、ローカルファーストっていう動きになっていくんじゃないかと思っております。もっとですね、皆さんこう、まあ、きっとそういう方向に社会は動いていくんだろうと思いますんで、身近なところからですね、トライしてみるといいんじゃないかなと思ってます。まあとは言いましても、先ほどの方もおっしゃってましたけど、どうなんでしょうかね。本当に世の中の人たちって、この間ですね、NHK の夜の7時のニュースを、超久しぶりに見てみたんですよ。いや、これ毎日見てたら、私たちが何言ったって聞いてくれないだろうなって、もう、いや、見事にね、嘘ばっかり言ってるような感じですね。いや、こういうの普通の人は当たり前に聞いてんだと。だその人たちの洗脳を解くっていうのは容易なことじゃないな。まあ、地道にできるところからみんなで頑張りたいと思っております。ありがとうございました。
はい。どうも今日は皆さんありがとうございました。トランプ劇場は最後に全部種明かしすると思いますから、まあ、楽しみにご覧になったらいいと思いますね。いつどこでああいう話が始まって、そもそもトランプは何者であるかってことを含めて、最後に全て、あれは、種明かしすると思います。前代未聞のことなんだろうと思いますけども。まあ、それはともかくですね、とにかくもう選挙であります。あと1ヶ月もしますと新しい政治勢力が生まれている可能性は非常に高いわけでありますね。で、今年は、7月4日がアメリカの250年の建国記念日で、それはもう、まあ、一つの大きな、トランプ革命の頂点ですね。その頂点の前後でその前になんかいろいろね、びっくりするようなこともいくつかあるように私は予感します。でもそれはもう、時計の針を戻すことは絶対できない話でありますから、まあ前に進むしかなくて、今、まさに三上さんおっしゃいましたように、ローカルファーストなんですね。 そもそも地球はですね、すべての場所にいろんな可能性を与えているわけであります。この場所は何の可能性もないというところは一つもないわけでありますね。それに気づくことがですね、人類、地球の再生そのものでありますから、まあ、おっしゃった方向に向けていくことは間違いないと思います。具体的にだから何ができるか、一人一人考えて行動する。そのことによって自分自身も新しい時代の居場所を明確に見つけることができるんですね。だからその自分自身を、まあ、世の中が救われて自分も救われていく、同時に進むわけでありますから、まあ、足元はよく見てね、どこで自分が活躍できるのか、それはいつも考えて行動していただいたらよろしいと思います。今日もね、非常に楽しかったです。どうもありがとうございました。